午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。このコーナーはレポーターが調布市周辺をレポートしてくださいます。今日の街角レポート担当は向井ひとみさんです。火曜日のレポート、3月は4回にわたりまして映画の街調布の魅力をお伝えしています。先週は新興書店さんからレポートでしたが、最後になる今週は調布市郷土博物館からのレポートになります。では早速呼んでみましょう。向井さん、
こんにちは。向井ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
あすかさん、今日はポカポカしていて朝から気持ちのいいお天気ですよ
ね。本当に桜の開花も発表されましたし、お花見日和っていう感じですよね。
ですね。ですがちょっと暖かい風が強く吹いているので、今日はかぶっているお帽子ですとか干している洗濯物飛ばされないように気をつけていただきたいと思います。
ちょっと空気もね、乾燥してますしね。
そうなんです。ちょっと花粉もあってか、私ちょっと声が今日カラカラしていますね。
あ、そうですね。ちょっと風邪気味の声ですもんね。
はい、もう気合で今日は頑張っていきたいと思います。
はい。さあ、そして今日は調布市郷土博物館さんからのレポートなんですよね。
はい。今日はですね、まあ3月の火曜日の街角レポートは4回にわたって映画の街調布の魅力をお伝えするということで、ラストになる今日は調布市郷土博物館にお邪魔しています。ご紹介させていただいている書籍ですね、旧日活大英村に使われている資料のお話や郷土博物館にある映画関連の展示について早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。今日お話を伺うのは調布市郷土博物館学芸員の金井さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
早速なんですけど、旧日活大英村の本にはですね、昔の京王多摩川の様子、まあ、この場所ならではの当時の暮らしですとか遊び、大英村の人々についてたくさん書かれているんですけども、1回目のレポートでご出演いただいた大英村の会の宮島さんは、本を作るにあたって郷土博物館に何度も足を運んだということだったんですけど、どんな資料がこの本には使われているんですか？
昔の地図や写真を提供させていただきました。
地図ということなんですけど、どんな地図なんですか？
今の住宅地図のような地図で、これは東京都が都市計画のために作った地図なんですけれども、縮尺が3000分の1ということで、かなり大きいものですから、もう一軒一軒の建物がはっきり分かるような地図です。
もう市になる前ということで、今と全然違うんですよね。
そうですね。
もっと細かいところまで載っている地図となっていまして、もう本当にこれは今見てもちょっと面影がないような地図だということで、大きさも掛け軸ぐらいの本当に大きい地図なんですよね。
そうですね、かなり大きな地図で、それで調布町全体が入っています。でその中で、大英村がどんなふうに建物の配置になっていたかということも、その地図からはっきりたどることができたんですね。
そうなんですね。こちらの旧日活大英村の本ですね、金井さんお読みになられたということで、特に面白かったところとかありますか？
なんといってもですね、この本がもしこういう形で出なかったら、日活大英村があったということすらもう忘れ去られていったんじゃないかなっていうふうに思います。そういう点では調布の歴史にとっても非常に貴重な記録となったと思います。
当時の暮らしとか遊びについても書かれているということで、今とは全然違うような感じもするんですけど、例えば今競輪場が慶応閣さんがあるんですけど、もう 本にはですね、その車検で遊んでいたなんていうお話もとても楽しい読みどころだと思います。そしてですね、映画の街調布の資料としてもやっぱり本当に新しい感覚で読むことができますよね。
そうですね、映画の街調布というのは ここに最初に日本映画株式会社という映画会社の撮影所ができたことが調布の映画の街としての原点です。でその撮影所の跡地が日活の撮影所になり大映の撮影所になったという歴史をたどっているわけですから、まさに、この本はそういった映画の街調布の原点も書かれていますし、また映画に関する本ってたくさん出ていると思うんですけど、その撮影所の関係者が内側から見てこうだった、当時はこんな風だったっていう風に書いた本っていうのはあんまりないんじゃないかと思います。
そうですよね。こちらの本は図書館でも映画のコーナーですとか地域資料のコーナーにも置かれているというお話もありますし、これから目の不自由な方のためにもですね、皆さんにも楽しんでいただけるように朗読した音声も作られていくそうです。3月の最初にはですね、新興書店さんやショップ魔人さんで販売されているということで、これから調布で大注目の本になっているのでですね、ぜひ皆さんに映画の街調布の魅力を読んでいただきたいと思います。さあそしてですね、私今1階にいるんですけど、今目の前には絶対映画の撮影に使われていたんだろうなと思うような展示があるんですけど、これは何ですか？
これはすべて大映撮影所で映画の撮影のために使われていた機材です。映写機は35ミリで、これをいただいた時にはもう撮影所ではこれを使って、映画を映せる技師さんはいないというお話でしたね。
今ではもうじゃあ使える方がいらっしゃらないということで、映写機大きさは本当に大きくて私の身長以上はある、そして手を伸ばしてもちょっと届かないぐらいかなという大きさなんですけど、やっぱ初めて見るんですけど、ちょっと見覚えがあるというかカメラの形だなというのはなんとなくわかるんですけど、やっぱり今は使える方がいらっしゃらないという本当に貴重なものですよね。
そうですね。
郷土博物館には映画の資料とかもたくさんありますか？
たくさんはないんですけれど、撮影所からいただいた様々な資料があります。あとこの、常設で博物館の1階のホールに展示している映写機の上には昭和36年の大映撮影所の写真がありまして、撮影所の規模がおそらく一番大きかった頃の様子がこの写真でよくわかりますよね。
そうですね。そしてですね、先ほど金井さんと地図を見ていて、今の調布南高校のあたり、そして児童公園のあたりも全部に大映の撮影所だったとお聞きしたんですけども、この郷土博物館の近くにも映画の街調布を感じられる場所があるんですよね。
そうですね。撮影所のすぐそばの児童公園の一角には映画俳優の日とか、それから調布映画発祥の日というのが建てられていまして、これは博物館が以前映画の資料の展示をやった時があったんですけど、その展示が終了した直後の12月1日映画の日ですね、その日に除幕式が行われて、映画俳優協会の皆さんもたくさんいらっしゃいました。
この映画俳優の日とかあったの私知らなかったんですけども、いつ頃からあるんですかね？
これは、昭和61年の12月1日に建てられたものですね。実際現地行ってご覧になると、もう映画俳優の草分けのような尾上松之助の名前もありますし、まあ、皆さんがよくご存知の俳優さんの名前も多分あると思います。
はい、ということで飛鳥さん、
はい、
私映画俳優の日あったの知らなかったんですけど、飛鳥さんは見たことありますか？
いや、私も今初めてお伺いして、あ、じゃあもうこの日にはいろんな企画展があったりとか、改めて映画について考える日なんだなっていうふうに思いました。
そうですよね。12月1日は映画の日だったことも知らなかったですし、私地理とか歴史ちょっと苦手な分野だったんですけども、やっぱ調布の魅力、そして映画の魅力を知りたいと思うと、どんどんどんどん興味が湧いてきます。
そうですよね。本当に金井さんもおっしゃってましたけど、忘れることのないように残していくものとしてもね、重要なものですよね。
そうですね。やっぱり調布の魅力を知るにあたって、こちらの旧日活大映村の本を読んで、そして郷土博物館を訪れて、児童公園に行って、 ショップマジンさんでお土産を買うというコースでね、お散歩してみるのも映画の街調布の魅力を感じることができますので、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。それでは最後にですね、金井さんメッセージをお願いします。
調布市では調布映画祭をはじめとして様々な映画関連の事業を行っていますが、郷土博物館でも毎年10月に、おととしから始めたんですけれど、ホームムービーの日というのをやっていまして、これは世界各国で個人が撮影した、8ミリフィルムなんかでも、そういう古いフィルムも時間が経ってしまうと非常に貴重になるので、そういうのを持ち寄ってみんなで見てみようと、そういうような、上映会が行われているんですが、博物館もそういった上映会を行いました。
貴重な体験ですよね。
そうですね、結構な懐かしいとか、あるいは発見があるとか、そんな催しになっていますね。
はい、ぜひ博物館にも訪れていただきたいと思います。そしてですね、最後に1回目にもご出演いただいた旧日活大英村の会の宮島さんにもメッセージをいただきたいと思います。宮島さん、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私たちはですね、昔大英村に住んでいたんですけど、その大英村がもう今から60年ぐらい前に亡くなってしまいまして、でもはや大英村を知ってる人もほとんどいなくなったというのが現状です。で、それ以上大英村を風化させないために、大英村の村の状況とか村の様子撮影場、それから問題はなぜ調布に映画のステージができたり映画が誕生したのかと、でそういった問題、それからまた撮影所や村を取り巻く環境、そういったことを後世に残していこうということで、会として昨年の10月に旧日活大英村と題した本を出版したんです。でこの本は映画資料としても大変興味を注ぐようになってますし、映画マニアにとっては、必読の一冊とも言われております。そういうことで皆さん、どうかこの本を読んでいただいて、映画というものに違う面から、見ていただきたいと思いますし、映画をもうちょっとご理解していただくと、もっともっと素晴らしく映画の街調布も発展していくんじゃないかと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ということで今日は郷土博物館からお話を伺いました。金井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮島さんも4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スタジオにお返しします。
はい、もうね、本当に映画の街調布の魅力4回にわたってお伝えしてきましたから、そして宮島さんにはね、もう2回にわたってお話を伺いましたけれども、宮島さんのこの映画に対する愛ですとか、金井さんも本当に企画、それから展示に関する情報たくさん持ってらっしゃいますから、お話をね、現地で伺ってみるのってもすごく楽しいんじゃないかなというふうに思いますね。そして4回にわたってお伝えしてきました映画についてのこの一冊、旧日活大英村なんですけれども、このショップマジンさん、そして新興書店さんの2箇所含めまして、各場所にね登場しているんですけれども、置かれている場所が限られていますから、ぜひ見つけたらね、ゲットをしていただきたいと思います。本当にこう古き良き昭和の初めからあるこの撮影所の歴史、それから調布についての街との関わりのね原点が描かれているということで、ぜひね皆さんもお手に取ってみてください。そして次回の街角レポートは3月24日木曜日、ナッチのレポートです。こちらもお楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。